三田警察署にお電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。松井副署長、お待ちいただいてます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
寒いですね。
今日は雪が舞ってますね。
三田市はですね、
はい、
この前日曜日ですね、無事に成人式が行われたと。
そうですね、
いうことですね。
いいお日和でしたよね、日曜日は ね、
まあ、コロナの中ですね、どうなるんかなと思ってたんですけど、無事にできてよかったなと思ってですね、
そうですね、
はい、まあ、報道機関の記事なんかこう見てみると、はい、市内の新成人ですね、
はい、
約1150人おられるということでですね、
そうですね、
これからの長い人生ですね、
はい、
山あり谷あり、まあ、さまざまなことがあると思いますけども、
そうですね、
年齢的にはですね、
はい、
独り立ちできる年齢ということでですね、
は
い、責任も持って行動しなければならないよという年齢にはなりますけども、はい、まあ、これから多くのことをですね、経験してですね、
はい、
素敵な人生をですね、楽しんでいただきたいなと思います。
そうですね、
はい、
はい、
本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします、はい、それではまずこの1週間どんな動きがあったサンダだったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、今日は2つですね、
はい、
お伝えをさせていただこうかなと思います。
はい、はい、お願いいたします。
1つ目がですね、車上狙いの被害の連続発生と。
そうみたいですね、はい、連絡が入ってまた私たちもご紹介してました。はい、詳しく教えてください。
はい、1月の11日ですね、
はい、
まさにあの明け方にですね、届け出が あって、その後のいくらかこう届け出があるんですけども、
はい、
フラワータウンのこう駅の周辺ですね、
弥
生が丘とかの狭間が丘とか向こうが丘とかですね、で中心マンションの駐車場ですね、ここが中心にですね、車上狙いの被害がですね連続的に発生したということでですね、はい、きっとですね、今捜査段階ではですね、1月10日月曜日から11日にかけての深夜ですね、はい、犯行を行っているんじゃないかなというような状況ですね。
はい、
はい、で駐車車ですね、
うん、
まあ、家のマンションの駐車場っていうところもあると思うんですけども、確実に施錠をしていただくっていうのはもちろんなんですけども、
はい、
貴重品とかですね、それから大切なものとかですね、小銭とかですね、そういったものを車内にですね、放置しないようにですねお願いをしたいと思います。
はい、
はい、
外からやっぱりこう覗いて、あ、行けそうだなというふうに思われないようにするということですね。
はい、で万が一ですね被害に遭った時にですね、
はい、
自分の大切なものをですね、
はい、
こういったものを盗まれたりっていうことにつながるんでですね、できたらですね、そういった貴重品をですね、置かないようにっていうことでお願いしたいと思います。車はまあ離れる時の話ですけど。
そうですね、はい、わかりました、はい、まずは車上狙いの被害、10日から11日にかけての犯行ではないかというお話でした。はい、ありがとうございました。続いては
2つ目がですね、
はい、
ちょっと不審者事案ということでですね、
はい、
いくらかこう入ってるんでですね、
そうですか、はい、
はい、連絡しておきます。
はい、
で1つ目がですね、5日の水曜日の日なんですけども、
はい、
明け方ですね、朝ですね、午前中ですね、10時半頃に親子連れですね、
はい、
市内の神社に参拝に訪れていましたよっていうことなんですけども、
はいはい、
で親子の子はですね、小さい幼児の方ということでですね、で、参道歩いてたんですけども、年齢の30歳ぐらいの男かなということなんですけど、すれ違いざまにですね、連れていたですね、幼児の頭をですね、叩いてそのまま立ち去ったっていうような事案があったということですね。
お子さんびっくりされたでしょうね。
まあ、思い切り叩いたようなのではなくて、っていうとこなんですけども、
はい
はいはい、まあ、ちょっと真意がわからないというところがあるんですね。ですね、ちょっと気持ち悪い不審者ということですね。
はい
はい、それからもう一件ですね、7日の金曜日ですね、夕方午後5時半頃なんですけども、
はい、
谷中町でですね、 下半身ですね、露出してるんではないかということでですね、下半身を露出してですね、自転車を押して歩く男性の目撃情報がありましたと、
そうです
か、こういうようなことですね、
はい、
ちょっと年明け早々ですね、なんか気持ち悪いような不審者の話がちょっと出てきてるんでですね、
そうですね、
はい、注意していただきたいというのとですね、
はい、
それからまあ目撃しましたよ、それからこんなことをされましたよ、はい、
うん、
こんな人に声かけられましたよ、いろいろなパターンがあると思うんですけども、
はい、
やっぱり速やかにですね、110番していただきたいなということですね、
はい、
で、まあ、事件にはならないようなこともあると思うんですけども、なんでそんなことをしたのっていう中途半端なことがやっぱり終わってしまうんでですね、本人を捕まえてなかったらですね、
はい、そうですね、う
ん、なんで原因とかをこう明らかにするためにもですね、なるべく早く110番していただければ、その周辺にまだ後遺者はいるということになるんで、
そうですね、
見つけやすいということになるんでですね、はい、お願いしたいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、まずはこの1週間振り返って、車上狙い被害の連続発生と不審者事案の発生ご紹介いただきました、はい、では今日はどんなお知らせでしょうか。
今日はですね、来週月曜日ですね、
はい、
1月17日
ですね、
はい、思い出したくもないというところなんですけども、
ね、はい、
兵庫安全の日ですね、ということですね、皆さんよくご存知かなと思うんですけども、
はい、
ちょっとこう復習の意味を込めてですね、いろいろちょっと話をさせていただきたいなと思います、
はい、お願いいたします、
はい、結構こう若い世代の方はですね、こう大震災って言うたらですね、
はい、
平成23年3月の東日本大震災の記憶ですね、の方がどうしても新しいのかなって思うんですけども、僕たち私たちですね、ちょっと年配の世代ですね、直接大震災を体験したっていうこともあってですね、震度7を観測した阪神淡路大震災の記憶の方が鮮明にですね、強く残っています。
そうです
ね、ちなみにですね、阪神淡路大震災ですね、僕はですね、淡路島に赴任してでして、
あ、そうでしたか、
はい、淡路島の野島断層のちょっと南側の方にある警察署でですね、勤務をしててちょっと大変やったんですけど、
そうでしょうね、はい、
はい、っていうとこですね、
はいはい、
で阪神淡路大震災ですね、兵庫県内で6000人以上の方が亡くなられたと、で24万を超えるですね、住宅が全壊してしまったということで、非常に甚大な被害が発生しているということですね、で、大震災の経験っていうことでですね、やっぱりそこで、命を守ること、それから命を救うことっていうことでですね、平素からの備えっていうのは非常に大事であるということで、教訓になっております。
そうですね。
で、今現在はですね、南海トラフ地震が今後30年以内ですね、発生する確率が非常に高いというふうに言われていますが、
はい、
地震ですね、
はい、
これはもういつどこで発生するか分かりません。
そうですよね、はい、
最近も地震速報なんかで、まあ、まあ関西は あまりないと思うんですけども、いろんなところでですね、地震情報が出ておりますのでですね、まあ、いつどこで発生するかわからないということでですね、日頃からこう命を守る行動っていうものをシミュレーションしておく必要があるのかなっていうことですね。
これをするとしないでは随分違うみたいですからね。
はい。はい、で、まあ、平素からの心構えっていうことでですね、
はい
はい、2つですね、お話をしておきたいんですけども、はい、まあ、一般的によく言われていることでですね、復習っていうことでちょっと聞いておいていただければなとは思うんですけども、一つ目がですね、自らの命を守るということですね、
はい、
やっぱり一番大事なものはですね、命ということなんでですね、命を守る行動っていうものを地震が発生した時には取っていただきたいっていうことですね、はい、で、屋内ですね、いた場合はですね、
はい、
やっぱり、頭を守るということでですね、あればですね、防災頭巾、なければ座布団とかですね、こう柔らかいものですね、頭を保護してですね、硬いものですね、テーブルの下とか机の下にですね、逃げると、で足の部分を押さえていくということですね、
はい
はい、 で、阪神・淡路大震災の時、私もあの警察署で勤務しててですね、見てたんですけど、地震の時、揺れてる時ですね、はい、やっぱり机がですね、揺れに合わせて流れるんですね。
そうですね。
はい。はい、なんで、足はしっかり押さえておくっていうことが大事ですね。はい。それから、身を隠すということでですね、家具とかですね、倒れてくるんでですね、そういったものから体を守ってもらえるっていうことですね。で、地震で建物がですね、歪んだり傾いたりですね、すればですね、ドアですね、が開かなくなります。なんで、早めにですね、脱出路を確保するということでですね、ドアを開けておくということですね。それから、普段はですね、照明器具があるんでですね、中間帯でもですね、夜間でもですね、懐中電灯ですね、明かりっていうのは必要なのかなって、思います。
真っ暗っていうのは一番不安ですからね、はい、
そうですね、はい、中間帯でもこう日の光が差しているのかなっていうところもあると思うんですけども、はい、実際にですね、停電してしまったら薄暗くなったりするところも多いと思うんです
ね、屋内はね、
はいはい、なんで懐中電灯ですね、はい、っていうところですね、それから外にいるときですね、空き地などのこう安全な広い場所ですね、はい、そういったところに避難してくださいよっていうことですね、はい、建物のそばにいるとですね、建物が倒壊してきたりですね、ブロック塀が倒壊してきたりですね、ひび割れた建物のコンクリート片が落ちてきたりとかですね、窓ガラスが割れて落ちてきたりというようなことがあるんでですね、はい、広い周りに何もないようなところをですね、に避難するということですね、はい、で、普段からシミュレーションの話なので、そういったところを見つけておいていただきたいなということですね。
そうですね、
はい、それで、三田市内は少ないと思うんですけども、地下街ですね、いた場合はもう避難誘導ですね、はい、誘導してくれるもの、管理者とかですね、そういった方 の、 指示にですね、従うということですね、勝手に行動したらですね、一箇所に集中したりとかですね、避難でまた困難になってくるということになるんでですね、誘導に従ってですね、みんなにと協調して冷静な対応してくださいよということですね、それから浜辺にいるような場合はですね、速やかにですね、高台とかですね、ビルの上に避難してくださいっていうことですね、はいはい、それから2つ目ですね、被害の拡大を防ぐということですね、はい、阪神・淡路大震災の時でも神戸市内で火災がいっぱい出てましたけども、
そうでしたね、
はい、まず1つ目、火災の拡大を防ぐということですね、はい、身の安全を確保したらですね、火元ですね、確認をしてですね、ガス元栓閉めるとかですね、そういったことをきっちりやってもらうと、もし小さな炎とかですね、上がってたら初期消火ですね、可能であれば行うということですね、それからよく言われるんですけど、電気のブレーカーですね、避難するときに落としておいてくださいよっていうことですね、はい、停電で復旧した後にですね、電気ストーブに電気が流れて火災になったりとかですね、はい、まあ、アイロンとかそういったものもあるんでですね、電気のブレーカーを落として避難するということですね、それから2つ目ですね、交通の混乱を防ぐということですね、災害あれば被災地ではですね、交通規制ですね、あるんでですね、
はい、
できるだけ、避難するときはですね、自家用車、車ですね、利用を極力控えていただきたいなと、可能な限りですね、と、はい、いうことですね、きっと我先にっていうことで避難して、車で逃げれば大渋滞で、結局動かなくなってしまうんでですね、はいはい、そういったこともよく考えていただきたいなと思います。うん、それから3つ目なんですけども、助け合いましょうよっていうことですね、
はい、
はい、高齢の方とかですね、体の不自由な方とかやっぱりおりますので、余裕があればですね、周りのですね、そういった方にですね、声をかけてあげて、助けてあげるということですね、そうすればこうお年寄りの方もですね、速やかに避難することができるということですね、なんで、そういった手助けっていうことですね、もうお願いしたいということですね、
はい、
で最後ですけども、はい、平素の心構えっていうことでですね、 今お話したようなですね、行動ですね、についてはシミュレーションしておいていただきたいんですけども、はい、いざという時に備えてですね、その他気象情報とかですね、避難情報をどうやって入手するんだとかですね、それから避難場所とかですね、経路ですね、これをしっかりと事前に確認しておくということとか、それから家族とのですね、連絡方法ですね、こういったものをですね、はい、家族の皆さんで一度話し合っておくっていうことも非常に大切なことですね。それからきっと防災用品なんかですね、こう準備されると思うんですけども、そういった時にはですね、避難場所でのコロナとかの感染症対策でですね、ぜひともですね、食料品とかそういったものもあるんですけども、衛生用品ですね、マスクとか、そういったものの準備もですね、忘れないようにしていただきたいと思います。
わかりました。ありがとうございました。改めてご紹介いただいて、はい、皆さん思い当たる点ね、いろいろあったと思います。はい、では最後にまとめていただけますか。
は
い、
今日はですね、来週月曜日の兵庫安全の日ですね、に伴い平素からの備えとか心構えとかですね、シミュレーションについてお話ししました。どうしてもですね、平穏なこう生活、日常生活ですね、続いているとこういざという時のですね、備えとか心構えっていうものがおろそかになってしまいます。
そうですね。
はい。なのでですね、この兵庫安全の日っていうものを機会にですね、今一度災害時のこう避難とかですね、連絡方法についてですね、ご家族などと一度話し合ってみていただきたいと思います。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。はい、そしてこの1週間またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
お話を伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。